おはこんばんちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年7月10日のマス .AG カテゴリから計11本の論文をお届けします。1本目はクラウディオ・フォンタナリさんによるオン・ザ・ラショナル・コホモロジー・オブ・モズリ・スペース・オブ・プリム・カーブス・プリム曲線のモジュライ空間の有理コホモロジーについてです。この論文ではねじれたプリム曲線のモジュライ空間という少し複雑な空間のコホモロジーについて詳しく調べています。著者が気にしたのはこの空間の振る舞いがおなじみの曲線のモジュライ空間と同じようになるかどうかという点でした。そこで境界を再帰的に記述するアルバレロとコルナルバの機能法という手法を使っています。特に準安定曲線を用いた新しいコンパクト化を導入したのが見事です。これによりより小さな種数や少ない標識点を持つ空間として境界を表現でき、計算の道が開かれました。結果として次数3までの奇数次の有理コホモロジー群が消えること、そして次数2のコホモロジー群が代数的な性質を持ちピカール群と一致することが示されました。この群はコンパクト化された空間の境界類やホッジ類などの引き戻しによって生成されます。古典的なプリム曲線の空間から分岐を持つケースまでを統一的に扱っており、非常にすっきりとした結論になっています。2本目はハンキワンさんによるアルゲブレイザビリティオブベクターバンドルズオーバーリアルアルゲブレイックバラエティーズ、実代数多様体上のベクトル則の代数化可能性です。この論文では滑らかなアフィンに代数多様体上の位相的なベクトル則が代数的なベクトル則と位相的に同型になるか、つまり代数化可能かどうかという問題を深く掘り下げています。特にベクトル則の特性類が代数的であること、つまりチャウカンからのサイクル類写像の像にあることが代数化の十分条件になるのかを突き止めることが大きな目的です。著者はモチーフ的ホモトピー論や相対ポストニコフ等というかなり高度な道具を使い代数化を妨げる障害を特定しています。結果として次元が3以下の多様体では第1および第2スティフェルホイットニー類が代数的であれば代数化可能であるという非常にすっきりとした結論を導き出しています。一方で次元4のコンパクト多様体になると話は複雑になります。特性類が代数的であってもまだ障害が残り、それがポントレアギン類やスティフェルホイットニー類に関係しているという点は次元が一つ上がっただけで状況が激変する面白さがありますね。最後には次元4の多様体における代数的なベクトル則の同型類を群として捉え、特性類と障害を結びつける単完全列を導き出しています。3本目はバルトシュナス・クレツキさんとピョートル・ポコラさんによる A24-4、32-3コンフィグレーション・オン・ザ・シュアー・クオーティック・ウィズ・ローガリスミック・チャーン・スロープ14-5、対数チャーン勾配が14分の5となるシュア4次局面上の 24-4、32-3 構成です。この論文ではシュア4次局面という特別な計算局面の上に24本の直線が絶妙に配置された構成を提示しています。研究の背景には滑らかな遮影局面上の有理曲線の配置における対数チャーン勾配が常に3以下になるのかという大きな問いがありました。著者たちは特異点として30点だけを持ち、20点や40点を含まないという非常に限定的な構成を見つけ出しました。具体的にはもともと知られていた48本の直線を2つのグループに分けることで1本の直線にちょうど4つの30点が乗るという美しい配置を実現しています。驚いたのはその探索手法です。有限体の混合整数線形計画法という計算手法を使って最適な直線の組み合わせを絞り込み、その後に票数ゼロの世界で厳密な証明を完結させています。結果としてこの構成の対数チャーン勾配は14分の5となり、 3を上回ることが示されました。これにより計算局面において勾配が3以下であるという予想に判例を与えたことになります。計算データまで丁寧に公開されており、非常に説得力のある構成でした。4本目はラジガンジーさんによる A テクニック for Computing Oriented Cohomology Rings of Semi-Simple Algebraic Graphs、 半単純代数群の向き付けられたコホモロジー感を計算するための手法です。この論文では半単純代数群の向き付けられたコホモロジー感を計算するための新しいテクニックを提案しています。もともとよく研究されていたチャウ感の計算を、局所加工理を満たすあらゆる向き付けられたコホモロジー理論へと一般化したいという熱意が伝わってきますね。具体的には票数が0の代数平対上の半単純代数群を対象として、計算が難しいこれらの間の正整元と関係式を有限個の集合として見つけ出すことを目指しています。ここで形式的なデマズール演算子や形式群代数という道具を巧みに使い、コホモロジー間の代数的なモデルを構築しています。特に注目すべきは関係式を導き出すための具体的なアルゴリズムを開発した点です。余積の係数を計算し、それをべき級数として表現することで間の構造を特定していきます。このアプローチを実際にタイプ A1 や A2、B2 といった群に適用し、最小限のプレゼンテーションを導き出しています。複雑な計算結果を丁寧に整理してシンプルな形に落とし込むプロセスには研究者の粘り強いこだわりが感じられます。5本目はスペンサー・デムブナーさんによるコンプレックス・カーブス・イン・オー・ミニマル・ジオメトリ、オー・ミニマル幾何学における複素曲線です。この論文はオー・ミニマル幾何学と複素解析幾何学の不思議な関係を掘り下げた研究です。普通の複素幾何学ではコンパクトなリーマン局面上の連接コホモロジーは常に消えてしまいますが、オーミニマルな設定ではそうはいかず、例えば穴が開いた円盤などでコホモロジーが残ってしまうことがあります。著者は一体どのような条件があればこのコホモロジーが予測通りに消えてくれるのかを追求しました。特に面白いのが分岐オーミニマル構造という概念を導入した点です。ここでは1変数で定義可能な正則関数の特異点が全て分岐点になるような世界を考えます。この設定で穴のない非コンパクトな定義可能解集合を扱うと、驚くことに古典的なシュタイン多様体のような振る舞いが回復し、高次コホモロジーが消えてベクトル速が自明になります。さらにべき関数で生成された構造ではコホモロジーの性質がディオファントス近似という数論的な性質に結びつくという非常に意外な展開も見せてくれます。定義可能なリーマン局面がコンパクトな局面に埋め込めるかどうかを定義可能な穴の有無で判定できることを示した点も非常に鮮やかな結果だと思いました。6本目はポール・レゾーさんとマーティン・ロッツさんによるチュブラー・ネイボアフッツ・オブ・ファフィアン・セッツ・アンド・アプリケーションズ・トゥ・ニューラル・ネットワークス、プファイアフィアン集合の感情近傍とニューラル・ネットワークへの応用です。この論文では滑らかなプファイアフィアン超局面の感情近傍の体積に関する境界を導き出しています。もともと代数多様体で知られていた結果をより広い枠組みへ拡張した形になりますね。この理論をロジスティックシグモイド関数のようなプファイアフィアン活性化関数を使ったニューラルネットワークの剣道性分析に応用しているのが非常に面白いところです。具体的には決定境界の近くにデータ点が存在する確率を幾何学的に計算することで分類器の安定性を評価しています。特に単層のシグモイドネットワークにおいて指数の型にネットワークの幅が乗ってしまうという非常に保守的な評価を多項式的な評価まで改善させた点は実用的な視点から見てかなり大きな進歩だと思います。 ガウス斜像の次数をニュートン多面体の混合体積で抑え込むという手法には理論的なこだわりが詰まっていますね。結果として決定境界の幾何学的複雑さが一般的な理論が予想するよりもずっと低いことが証明されました。7本目はマテウス・ミハレクさんとピョートル・ポコラさんによる A カウンタレクサンプル2パーディズ・イネクオリティ4ハイパープレーンアレンジメント・イン・プロジェクティブ3スペース遮影3次元空間における長平面配置に対するパーディの不等式の判例です。この論文では遮影3次元空間における長平面配置について交差する直線の数と3つ以上の長平面が交わる点の数の関係を調べています。もともと直線の数から点の数を引いた値は0以上になるというパーディの不等式が期待されていました。これを点配置の言葉で言い換えると点から作られる直線の数は作られる平面の数以上になるかという問いになります。以前から2本のねじれ直線上に点がある場合はこの不等式が成り立たないことが分かっていました。そこでそのような特殊なケースを除けば不等式は成り立つのではないかというより洗練された予想が立てられました。しかし今回の研究でその予想も間違いであることが証明されました。著者たちは反射配置という構造の中から判例を探し特定の点配置を構築しました。なんと直線の数が42本であるのに対し平面の数が44枚もあり結果として不等式が崩れてしまったのです。特に4つの点が同一平面上に並びやすくなるというバランスの取れた四サイクル関係という仕組みが効いている点が非常に巧妙で驚かされます。8本目はマイケル・テムキンさんによるトルションスタビライズドモジュラーカーブスオブレベル P レベル P のねじれ安定化モジュラー曲線です。この論文ではレベル P のモジュラー曲線に対して新しい積分モデルを導入しています。従来のカッツマズールモデルでは正標数の世界で野生分岐が起きると生息性が失われるという悩みがあったのですが著者は安定標点曲線のモジュライ空間に埋め込んで平方を取るという非衝突原理に基づいたアプローチでこの問題を解決しました。特に標点同士がぶつからないように設計されたこのモデルが正則なスキームになり P 上のファイバーが単純正則交差因子になることを証明しています。 P が2の場合超特異点での爆発として具体的に記述されており非常に明快な構造になっています。またドリンフェルドのレベル構造条件とアフィニティ条件を組み合わせることで標数ゼロへ持ち上げ可能な領域を正確に切り出している点に緻密な構成上の工夫が感じられます。正標数における野生分岐という扱いが非常に難しい対象を安定曲線の理論を使って鮮やかに制御した素晴らしい研究です。9本目はマス RA からのクロス投稿でラム・カラン・チョードリーさん、ハリス・キシュナニさん、アヌパム・シンさんによるワーリング・プロブレム・フォー・マトリシズ・オーバーフィニテ・ローカル・リングス有限局所間上の行列に関するワーリング問題です。この研究では有限種局所間上の行列間においてあらゆる行列が2つの形状数の和として表せるかどうかという問題に取り組んでいます。もともと有限体で知られていた結果をより複雑な局所間の構造まで広げようという試みですね。手法としては間の長さに注目した機能的なアプローチが取られています。ここで面白いのがベイユの評価やラングベイユの定理を駆使して特定の固有値を持つ行列の存在を保証している点です。線形写像を構築し固有値の形状数が互いに異なることを示すことでその逆行列が存在することを証明しています。結論として剰余体の標数が K を割り切らずかつ単位元が形状数である場合に剰余体が十分に大きければどんな行列も2つの形状数の和で書けると導き出しました。また これらの条件が欠けている場合には成り立たないことを具体例で示しており、理論の境界線をきっちりと定義している点に数学的な誠実さを感じます。10本目はmas.ds からのクロス投稿で、チェン・ユアン・ジャオさんによるオン・キューブ&クレモナ・リジリティ・フォー・ハイヤー・ランク・ラティス、高ランク講師のキューブ合成とクレモナ合成についてです。この論文は高ランクの講師が遮影局面の相有理変換にどのように作用するかという、いわゆる相有理版のジンマー計画に取り組んでいます。これまでこの分野では数段のプロパティティ T のような強い条件が必要とされてきましたが、著者はそれを乗り越える新しいアプローチを提示しました。まずボレル性の相対性やスタインベルク化群を使ってコホモロジーが消滅するという結果を導き出しています。ここから特定の条件を満たすキューブ複体への作用が必ず固定点を持つという定理を証明しました。この流れが非常に鮮やかで、抽象的な代数構造を具体的な幾何学的な固定点の問題に結びつけた点に著者の鋭い視点が光っていますね。最終的に複素遮影局面への相有理変換は生息化可能であることや、特定の局面以外では無限像を持つ順動形が存在しないことを明らかにしました。プロパティ TFW に頼らずに合成を証明したことで、より広い範囲の格子に適用できる枠組みを構築した素晴らしい成果だと思います。最後はマス NT からのクロス投稿で、バルガブ・バットさん、トビー・ギーさん、マーク・キシンさんによるリダクション・モデューロ P オブ・クリスタリン・ガロア・レプレセンテーションズ・ビア・ミューの P ・エクイバリアンケ、ミューの P 等編成による結晶ガロア表現の P を法とする簡約です。この論文は数論におけるセールの予想という非常にエキサイティングな問題に取り組んでいます。具体的にはあるガロア表現を P で割ったときにどのような重みが現れるのかという謎を解き明かそうとしています。著者たちはプリズマティックという最新のテクニックを駆使して、結晶表現に付随する部類基芯の化群が実はミューP等辺という特別な構造を持っていることを突き止めました。この発見が本当に鮮やかで、共数ゼロの世界のホッジテート重みと共数 P の世界の慣性重みを結びつける見事な架け橋になっています。この結果によって一般の非分岐還元的群に対するセールの重みの予想を具体的に定式化し、ある種の重みが現れないことを証明する、いわゆる重みの除去という方向の結論を導き出しました。複雑な幾何学的構造を巧みに利用して数論的な制約を導き出すアプローチには非常に鋭い洞察力が込められています。さてさて、今回はモジュライ空間からコホモロジー、ベクトル速、代数多様体、そしてガロア表現やプリズマティックな視点まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の美しさに触れる贅沢な時間でしたが、皆さんはどう感じられたでしょうか。それではまた次回もお耳にかかりましょう。